お待たせしました。マジカル2919回目のお客様、もうご無沙汰しております、劇色大人団主催、そして俳優でいらっしゃいます遠山翔一さんです。どうも。
どうもご無沙汰しておりました、遠山です。はい、
前回ね、遠山さん出ていただいたのが、はい、2011年なんですって。
5年前
どうしてらしたの、どこの間元気でした。
この間ですね、元気でした。はい、ありがとうございます。そうです、ちょうど2011年が旗揚げ公演の告知で、はいはい、こちらに呼んでいただいて、
あの劇色のですよね。
そうです、はい、
5年経つんですか。
5年経ちました。
イエーイ、おめでとうございます。頑張ってますね。
はい、これまであの10回公演を定期的にやってきたので、10回で次が11回目になります。
すごいな、5年で10回。
はい、
頑張ってると思うんですけれども、あの遠山さんというですね、あのゆっとテレビのコマーシャルとかもいろんなところに出てらっしゃるので、
はい、
でね、あの、まあ役柄とかその時のなんて言うんでしょうね、シチュエーションの中でいろいろ変わるんですけど、実際生の遠山さんって本当に若くてものすごくあの素敵なんだけど、いや、だいたい役ってほらどっかなんか社長さん、部長さん、課長さんみたいな、ちょっと疲れたりみたいなね、
は
い
は
い、
ですご
い、はい、さすがに役者さんだなと思っていてあの見させてもらってますけれども、まあご自身の劇団をね、あの立ち上げてということで5年ですけれども、いかがですか劇色は。
はい、楽しんでますね。僕以上にもしかしたらあのメンバーが楽しんでるかもしれないんですけど。
今団員って何人ぐらいいらっしゃるの。
今は10人です。
おいい感じじゃないですか。
はいはい、そうですね。
内訳男の子女の子、
女性が3人、男性が7名ですかね。女性ちょっと今募集中ですか、ね、
年齢層としてはいくつぐらいか、いくつまで今。
うち の入団規定がですね、はい、30以上って決まってるんです。大人団なので。
そうでしたね、ごめんなさい、
はい、
まあね、
平均年齢はまあ40代中盤ぐらいですね。
あの18以上じゃダメなのね。
そうなんですね。
ちょっと30じゃないと、はい、もう大人とはまだあの酸いも甘いも、
はい、
あの少しね経験したくらいの、ちょっといいくらいのところの年齢、ね、からじゃないと、
しっかり社会経験も経て
経て、
やってみようっていう。
わかりました。の上は
上はですね50です。51かな、はい、
50代まで OK ですか。
あ、上はないです。
70とも80でも、はい、元気であれば90歳でも、は
い、まあ、あの舞台に興味があって、本番出てみたいとか、サポートしたいという方はもう、
そうか、
僕らが多分そこまでやろうと思ってますから。
あ、いいですね。
車椅子になっちゃったら車椅子の役を書く、うちあの作家がいるので当て書きできます。
自分たちのこのなんていうの、こうその状況っていうか、はい、その症状に合わせて。
そうですね、はい、
あ、じゃあ私も大丈夫だ、はい、あの、まあ、何ですか、おしろく今の笑いは今の笑いは何ですか。あの劇色っていう、この劇色が、色がね、笑っちゃったんですけど、うん、劇団っていう劇と、はい、それからあの艶ですよね。
そうですね、
あの艶の、はい、を色と読むということで劇色
当て字にしてしまいました。
ああ、それ色っぽいですね。アダルトだわこれ。
なので大人のちょっと色気とですね、あと劇でショックを与える劇色、ちょっといろいろかけてるんですけど。
ああ、なんかいろいろかけられて面白いですね、はい、お5年ですか。それで富山さんってもちろんうちなんちゅでいらっしゃるんですけど、
はい、
ずっと沖縄で生まれ育ったわけじゃなくて、実は東京なんですって。
そうですね、生まれは東京です、で中学の1年の時に、自分の父親が帰省したので、
はい、一緒に
そこで一緒に帰ってきました。
あ、じゃあお父様うちなんちゅということでね、はい、お母様は
北海道の。
おお、北と南でいい感じですね。
で東京で真ん中で生まれました。
うわー、すげえだ。なんていうの、このバランス的には最高のバランスじゃないですか、はい、両方のいいところいただいてということで、プロフィールとかですね、あの20歳で劇団入りって書いてあるんですけど、そんな早くに。
そうですね、
やっぱじゃああれなの、 お芝居することが好きな少年青年だったっていうか、
最初はあの表に出ることすごく嫌な子供でしたね。それで実はあの音響の専門学校で東京に出たんです。
あら、
PA とかやりたくて、技術畑に行ってたんです。
へ
え。でそこで、なぜかそのやっぱりやってる間にスカウトされまして、
お、
それで
ハンサムでいらっしゃるから、
この ありがとうございますこの世界に入ったのがそれがきっかけでしたね。
最初はもう技術屋さんから入って、
はい、
PA、
はい、もう専門学校がそこの専門学校でした。
じゃあ今いろいろ使えるじゃないですか、その時のね勉強なさったこととかね。はいはい、なるほどね。それでそういうことをしながらスカウトされたということで東京でですよね。
そうです、はい、
でね、これ、王の県友会ってうんですか。
そうです、はい、
これはどういった
アクションですね。片方にはジャパンアクションクラブジャックさんがいて、
ね、
それよりも古いのが王の県友会で、
だ
いたいそのドラマとかで、うん、例えば投げるとか切るとかというアクションを専門にやっているところです。
そこに
いました。
あのドアを叩いたんですか、県友会も。
そこはですね、あのやってみないかって言われることで、紹介されてそこへ入ったんですけど、うん、まさか完全にアクションだけだとは思わずにですね
ちょっと骨を出します。大丈夫ですか、あちこち。
肋骨は1回、はい、1回、はい、行ってますね。
1回で済んでよかったです、
はいはい、
でまたもう一つごめん、藤間紫さん の、 あの事務所ですか、
はい、
あのナットリー、あの踊りの、
は
い
はい、もう
は
そちらは、
まあどうしてもすごいね。
ここはですね大野県友会を辞めた後に、
はい、
まあ、プロデューサーの方を紹介されて、うん、君は明日新宿の西口の交番の前に立ってなさいと。
立ってなさい
と、まあ、でもダメ元なので、うん、行ってみようと思って行ったら、前からスーツ姿の男性が現れて、はい、遠山さんですかって言うか、はいそうです、今日から私あなたのマネージャーをしますと言われて、僕もすごくびっくりして、何だろうと思ったんですけど、藤間紫事務所の方の紫さんのマネージャーさんが県で若い人を探していて、兼務で、それで僕が選ばれて、それでそこからまた紫さんの事務所に行ったんですね。
まあもうそこまですごく不思議なね流れなんですけど、その次が劇団、あのこれは青芸って読むんですか。
そうです、はい、
青年の芸っていう芸術っていうか劇団青芸、
はい、
に2004年まで在籍していたということで、はい、その後に、沖縄に帰ってきた。
やっと帰ってきました。
いやでその後フリーになって、まあ、その劇団時代はもう本当ここたくさんもう108ステージ以上の舞台経験、いつは全国制覇もうすごいことになっているんですけれども、まあ、スカウトされたからこの世界に入ったっていうことなんですけど、もともと音響っていうかその機械は大好きだったんです。
そうですね。
じゃあ、なんかステージとか設営とかなんかそういうふうなお仕事はやってたりしてたんですか。
やっていなかったです、高校の頃、うん、バンドにはちょっと関わってたので、それで、あ、これを支える仕事いいなって思って東京へ出たんですけど、
はい。でもね面白い経緯ですね。もちろんうちなんちですけど、生まれ育ったの東京だし、で学生時代ちょっと沖縄に戻ってまた東京に武者修行に出られて、
はい、そうですね、
はい、それでもう本当に帰ってきたらもう沖縄で結局こうなんていうの、結局というか沖縄でしっかりまた劇団をね立ち上げてとか、はい、やっぱ主催なさってるんですけれども、トータルするともう何年ぐらいなのかな、芸歴。
30年です。
30年、
はい、
30年
30年やってますね。
じゃあ、オーバーフィフティっていう感じですか。
はい、ジャストです今。
見えない、顔の半分目だし、可愛いまん丸のねちっちゃい時そう顔でしょ、きっと変わらないでしょ。
そうですね、
目立ちますよ、はい、これはもう、はい、目立ちます、どこにいても。まあ、若い見えない、
はい、好きなことしかやってないからじゃないですかね。
ご自身でも自分の人生で自分自身が50歳になるなんてこと考えたことありました。
あまりなかったですし、今もあまり実感はないですね、
うん、ないですよね、はい、まあ、あの役者さんですからね、まあ、仕事の中ではねもっともっと年上の役もやられたりもするだろうし、はい、いろんなことができないといけないから、別に実年齢は本当あんまりどうでもいいんですけどね。ほう、まあ は、沖縄っていうところで、まあ、役者さんとしてというかですね、まあ、頑張ってこられて、沖縄ってほら村芝居から始まって、すごくね、はいはい、うちのうちはね、まあ、島国というか、そこ自分たちでしか楽しい、なんていうのかな、ステージ作ることしかできなかったので、うん、はい、なかなか東京に行って、はい、大きいところに出ること難しいじゃん、昔の人たちはね、はい、だから自分たちで、でもそれができちゃうっていうか、歌ったり踊ったり演じたりって、ちょっとスペシャルな島だとは思いましたが、いかがですか？
う
ん、
そうですね、とっても自分たちが参加できる場がすごく多いと思います。結婚式でもちょっとあれですけど、どちらが主役かわからない時もありますよね。余興がすごくてですね、っていうぐらいやっぱりみんな参加してお祝いをするとか、まあ、戦後ですけど収容所でも一番初めにやっぱ広まっていったのは歌三線だし、お芝居だったし、
やっぱり芝居があったわけです
よね。そこがとても大きく根付いているところかなって思います。
だからすごくこう芸能の島って言うけれども、まあ、世界中にね、なんかそういうところあるのかもしれないけど、やっぱり鷲田島はちょっとなんか特別な感じはしますね。はい、そうすると1年を通していつでもどこでも何かやってますしね。はいはい、で、沖縄の人口今どれぐらいいるんでしょうかね。100何万ですよね、きっと。130万。ほぼもしかしたら全員が役者さんじゃないかな、
演者表現者ですね。
そうそう、不思議な島だなと思うんですが、
6000人で三線弾いたりとか、
やります
よ
ね。
よくいるなと思いますけど、もっと実はもっといますよね。
もっといると思うし、最近この間ね、世界のうちなんち大会じゃんか、はい、世界広しというでもね、出てった人たちを迎えて、大会オリンピックじゃあるまいしみたいな
そうですね、
すごいと思う。
はい、
ね、もうね、やっぱちょっと私たち沖縄のこの、サンゴエって言いますか、地ですね、はい、これはちょっと特別なものいただいてるかもしれませんので、まあ、その中でも遠山さん今やってらっしゃるそのアーティストとしてのなんて言うんでしょうね、やっぱり資質というかね、沖縄の DNA は大きかったんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、先ほど名刺いただいた時にね、
はい、
一般社団法人になったということで、沖縄芸術文化の箱、
はい、
おめでとうございます、
というのも作りました。ありがとうございます、はい、
なんか着実にねなんか着実に立てていってます ね、
ねどんどん夢が広がっていってしまう、
夢が広がってる、いいな、いいなっていうのもなんですけど、なかなかね、芸能の道って厳しいじゃないですか、
はい、
で特に男性はなかなかね、まあ、小さい時若い時に夢見てたことをこう一生通してってなかなかいないじゃないですか、はい、女の人たちはちょっとまあ緩くて、まあ、男の人にね養ってもらいながら好きな仕事をすることあっても、男性はなかなか難しいと思うんですが、遠山さんってこれまでの人生でその役者以外の世界に足を踏み入れたことあります？サラリーマンとか。
いや、なんて言うんでしょうね、ちょっと出向で行かせてもらったりしたことはありますけど、基本はずっと俳優をやってきてますね、30年ずっと。
すごいな、一筋ですね。
はい、でもちろんそれだけでは食べられない時代もあるので、アルバイトで何でしょう、大工さんの見習いですとか、
そういうこともなさった、はい、
照明のスタッフでバイトするとか、音響のジムとかいろいろやってました。
まあ、この世界では普通ですよね、はい、みんなやりますよね、はい、だからよくここでね、マジカルで番組でゲストでアーティストの方とかがいらっしゃる時にはね、はい、こんだけみんなね自分の才能を持って素敵なもうクリエイティブなものを絵に描いたようなことを持っているのに、どうして仕事につながらないのかしらねっていうことよくテーマとしてありますんですね、はいはい、一番大切にされるべきだって、ですよね、自分自身というものにもたらされているこの才能ですからね、喜びを持って、みんながみんな同じことする必要はないのになかなか厳しいですよね、
はい、そうですね、
音楽、私は音楽ですからね、音楽の世界は全く一緒なんですけれども、はい、どこがやっぱりこの三次元は理不尽だなって、思いますよ。でも、まあ、せっかくですか沖縄にいますのでね、
はい、
沖縄こそなら、まあ、色政治的にはいろいろ問題はある島であるけれども、ある意味ね他の地域に比べればそのエンターテインメントの部分ではすごく自由が利く場所でもあるんじゃないかなって、はいはい、思ってます。
そうですね、はい、だからもう僕たちも作品を作るときに、もう沖縄 だからできる、沖縄じゃなきゃ作れないっていうものを発信していこうと思って、沖縄にこだわったお芝居の脚本もそうですし演出もそれにこだわって作り続けてきてた結果がこうなってきてるかなって思います。
そう、これがその今日までね続いてきたこの劇団の、
はい、
そうですか。まあやっぱコンセプトってとても大切ですからね、それを考えていってらっしゃる、はい。まあ、なんかすごく夢のあるお話、またね次の第2コーナーでもたっぷり聞かせていただきたいと思います。ここでですね、はい、1曲曲のプレゼントです。ご自身の夢をですねずっと追い求めて次々現実化していってる遠山さんなんですけれども、先ほどのコーナーで紹介したその一般、社団法人沖縄芸術文化の箱ですね、
はい、
これがまた立ち上がったということで、実は今日ですね告知があるんですけれども、講演があるということで、はい、これ紹介してもらっていいですか。
はい、劇色大人団の第11回公演、
うん、11回すごいですね、
はい、9人の迷えるウチナアンチュという作品で、作が今回合作、阿波学士国吉誠一郎、うん、演出が私遠山翔一で、
ああそうですか、
はい、
遠山さん演出はもう何でもやってらっしゃる。
何年といやずっとやってきたわけじゃないんですけれども、まあ大人団ができてからはもうずっと、
ずっとですよね、はい、そうですか。これがですね日時というか11今月の12日なんですね、
はい、もうすぐですね、来週の土曜日ですね、
11月11日土曜日ですね、
はい、14時と19時の2回公演 です。
場所はどこで。
場所がですねちょっと珍しいんですけど、うん、はい、JA 沖縄回し支店の3階ホールになります。
回し支店って回し師匠、
昔回し師匠だったところです か。回し小学校の裏ですね。
私も使いました、回し小学校、式なじゃない寄せ宮中学校の エリアに住んでましたので、
寄せ宮の交差点のあそこですね。シャンデリ大きいシャンデリアがあって
なかったです昔は。
そうですか今結婚式場JA さんが持ち物ですから、そこが
ホールになってるわけですね。
そういう風に作ってるみたいですね。
そこの3階で大ホールがあるということで、はい、寄せ宮にね、
はい、
2階公演ということで、最初が14時2時から
2時からです、ね、
それから17時ということで夜7時から2階公演ということですけど、
はい、これ復帰の前にですね、はい、沖縄の人たちがどんな思いだったかというのをそれぞれの立場から未来の沖縄について話し合いをしているという一つの会議室の話で、有識者、独立論者、復帰論者、それから主婦、若者、老婆、そしてまあ大和から移住してきている大和ンチュと、
あの時代のね、
そうですねそういうさまざまな立場の人間が
ある意味その密室でのこの9人のずっとこういうのなんでしょう、会話劇というかなんていうかずっと、
はい、会議、昔あった12人のイカれる男
ありましたね、
はい、あれを見てですね、そこからちょっと影響を受けてそういうものを作りたいなと思ってこの作品を作りました。
なんだか面白そう、
はい、もう今回キャストもですね、大人団、今まで大人団だけでやってたんですが、今回はちょっと外部の出演者を多数入ってもらって豪華に行こうと思って、もう今現代劇で活躍している方たち、それからまあ現代だけでなくちょっと組踊りの演者も一人入ってもらってですね、宇佐仁一君というんですが、
宇佐さん、
はい、もうかなり国立劇場ではいろんなお芝居、ほぼほとんどの公演に何かの役で出てるんじゃないでしょうかね。
そういう方たちはとりあえず現代劇ですよね、
は
い、
そうです。彼は文化人というところの役をやってもらうんですけど、あの頃うちな芝居の役者さん はどういう考えを持っていたのか、うん、もしかしたら一番沖縄を大事にしようと思ってたかもしれないなとか、いろんなことを思いながら彼に入ってもらいました、
うん、あの面白いのが今じゃなくてその過去を振り過去を遡って、はい、その未来の沖縄がどうなるんだろうっていうことをこうストーリーとしてね、はい、見れるっていうのは、だって今私たちそこは未来に来てますからね、はいはい、この9人の方たちが何を話して、うん、で実際どうなったかっていうのも知るわけですよね。
そうですね、
面白い、
はい、
面白い。
だそれを今の今起こっている問題はもっと昔に根っこがある、
うん、あったという
っていうことをいろいろ調べていくと本当に勉強になったし、あ、ここから来てるんだ、
なるほど、
っていうのが見えてきたので、じゃあ本当にどうしていったらいいのか、うん、みんなで悩んでみませんかというメッセージです。
そうなんですよね、結局、ま、あのいろんな多岐にわたって今おっしゃってることのなんていうのかな、あの、シチュエーション状況っていうのがね全部当てはまると思うんですけど、やっぱ根源っていうかその根本的なところをこう突き詰めておかないと全く解決しませんよ ね、
う
ん、
ね、
何が問題でどこが間違い、なんか あのあれみたいだね、小池さんがやってるみたいなもんだけど、実際ね沖縄に抱えるいつもいつも何かあの抱える問題がありますので、はい、それを皆さんあの役者さんたちのね、またその、まあ、脚本の中でも、はい、考え方っていうか見ることができるかなと思って、はいはい、すごいなんかタイムリーじゃないですか今、
そう
ですね、この時にね、はい、しっかりなんか元が何だったのかっていう、
はいはい、それであのうち大人団の客層がですね、いつも自分たちの息子の世代から同級生へ、はい、お父さんお母さんの世代なので3世代大体揃ってくれるんですね、いろんな方たちが。それで復帰っていうものもわからないし、うん、アメリカ世だったこともわからない今の若い人たちにも、うん、こういう世の中が実は沖縄にはあったんだっていうことを伝えていく期待っていう思いもあるし、また私たちのお父さんたちの世代には復帰派だったねっていう、また、うん、
覚えてる人もいるし、
お家帰ってまた3世代でこんなんだったんだよっていう話がまた家庭の中でできる、でやってくれると嬉しいなと思いますね、
うん、なんかその過去のみんながよく知って事情の中歴史の中の過去の話をこうその今もう未来になったら未来になってる現代なんですけど、そこでこう演じてこう会話をすると見てるお客様が知ってる人が いるわけですよね、
はい、
こんななったよって、もうこれから何十年だってこんななったよみたいな ね、 そうみんな自分たちの中にね、うん、結果も見えるっていう、はい、この A さんがこうやって喋った、この出演者の B さんがこうやって喋った、沖縄の未来がこうなんじゃないかなっていうのを見てるあのお客様もね、実際何十年前にこういうふうに考えてる人がいて今実際沖縄こんななったねっていう話ができるっていうのはなかなか素敵な脚本ですね、
はいはい、
面白いですね。で演出家としての遠山さんのまずはご苦労は何だったですか、今回のこの9人のマイルウチナンチュの演技の中では。
あのそうです、時代交渉何が本当に起こっていたかっていうのはしっかり調べて伝えていかなきゃいけなかったので、まあ、演者の人たちもですね、はい、それぞれの立場の中でどう思っていたかっていうことを、想像してもらうアドバイスをするのがちょっと大変だったかな。あと構造がちょっと実は二重構造になっているんですね。
二重構造ですか、
劇団がこの物語を演じている、
あ、
劇中の中にまた劇芝居が入ってるんです。
いいんですかこれ今お話しして。
大丈夫です
大丈夫ですか、はい、
稽古場と本番を行き来するんです。だ時代が今と同じように
行ったり来たり、はい、あ、もし、いや大変ね、複雑、
そこがその複雑さをしっかり描くのが大変でした。
そこだけじゃなくてそこからまた行ったり来たりがあるということで、
はいはいはい、
行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりがあるわけ ね、
そうですね。
おお、なるほど。これっていつ頃できたあのまず脚本なんですか、今年？
去年の11月に第1回目の公演をしました。
ああ、そうか、その2回目ということで、ね、
でそこからずっといろいろまた調べ直したり、
うん、
あの厚みを作品に厚みを増すためにいろいろ考えて、
うん、
1年間寝かせたというか、まあ、熟成させた作品です。
行ったり来たり行ったり来たりって言ったら、最近ねあのすごくほら話題になってる映画 その君の名はってあるじゃないですか、 あれが行ったり来たり行ったり来たりするので、ね、もうついていけないの大変だったんですが でもあのテンポ感ってなんか今あのいい意味でですよ、はい、なんかやっぱああいう過去だったり現在って行ったり来たりするっていうのがすごくこう今の世代の人たちにとっても面白いのかもしれない。私たちの世代だともうじっくり集中してみたいからもう頭が固くなってんじゃん、はい、あれなんだっけって出演者名前覚えるのも大変だなっていうのがあるけれども、でもテンポ感っていう意味では、はいはい、やっぱり何かそのおっしゃるように複雑化していったり来たり行ったり来たりそこについていくっていう、うん、このこれがまた楽しみなのかもしれないし ね、
その過去であったことだけをずっと見せられてるとあ過去だったんだって思ってしまうと思うんですが、それが一回現代にドンって戻った時にびっくりしてあ今だあ今と過去が見てる人がどんどん結びつけてくれる、そして迷うということをしてくれるといいな。
なんか良さそ う見に来た
ぜひぜひ皆さんも見に来てください。
いや、はい、楽しそうですね。そっかそっか、この11月12日、はい、土曜日になりますね、2回公演です。昼間2時からと、夜7時からということになっております。場所がですね、あの那覇市、これ寄席でいいですね、
はい、
あります、マーシー支店3階にあります大ホールということなんですが、前売りが2500円、当日3000円ですね、
はい、
早く予約して ね、高校生以下が1000円ということで、はい、リーズナブルでいいと思います。なんか今ストーリーを伺ってたら楽しそう、
はい、
これ見なきゃ分かんない、
あ、そうですね、
見なきゃ分かんない、どんな展開になるんだろうって、は
い、チケットの問い合わせの電話番号も言って
お願いします。
070-5815-7050、はい、070-5815-7050、遠山まで、電話していただければ、はい、チケットの方は予約できますので、
はい
はい、お願いします。
はい、それであれですよね、パソコンだったりスマートフォンだったりメールだっていろいろありますよね。
はい、あのパソコンをお持ちの方は大人団と入れていただくと多分一番初めに
あの出てくる、
はい、出てきますので、
それで検索していただきたいと思います。ここでもう一曲、曲のプレゼントです。最近の役者さんたちといいますか、その県内だけじゃなくて本当にいろんなところにね、はい、出ていきますね。
あ、はい、
もうもともと沖縄の人ってほら世界中に飛び散っていく、
はい、
ユダヤ人かウチナンチュかぐらいの話だと思うんですけど、実はこのね9人の迷えるウチナンチュこの演目が、はい、他府県でもね、
はい、
声が決定してるということ で、ね、どちらに行かれるんですか。
はい、鳥取のですね、
はい、
鳥の演劇祭 Q というところに正式招待をされました。
鳥取の鳥の演劇祭 Q、
はいはい、
なんか面白い Q ってのは何ですか。
9回目ですね。
あ、
はい、鳥の演劇祭の Q、はい、
これ全国からあれですか。
招待されて全国だけではなくてですね、まあ、海外韓国とか
世界中
台湾アジア、主にアジアですね。そこから
あら楽しそうですね。また国際的にね、いろんな方、はい、まあ、交流ができるということで、はい、演劇を通して、
はい、
これがいつなんですか。
これが、11月の19日
あもうすぐですね、
はい、来週の沖縄公演の次の週ですから、もう1週間、はあはあ、2週間後です。
あ、行っちゃうんですね。
行ってきます。はい、
そうですか。じゃ あの今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんね、またあのポッドキャスティングなんかで聞けますの です、ね、はい、あのなんかそのこと鳥取に行かれるようがある方、じゃあぜひね、
はい、
鳥取応援に行ってほしいですね。
もし鳥取で聞いてる方もいましたらぜひ、
そうですね、はい、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、今噂の沖縄ですのでとても面白い、 そうですね、お芝居になってるかと思いますので、はい、皆さん応援してください。
あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。
は
い、
まあ、一つ一つね、ご自身の、ね、あの夢だったりとかやりたかったことをね、あの着実にこうあの構築している遠山さんなんですけれども、はい、なんかまたねすごく羨ましい話を先ほど聞きましたが、はい、なんかお家建てるんですって。
お家というか
お家建てるっていうか、
はい、ホームですね、
はい、な聞かせてくださいそれ。はい、
あの先ほど紹介していただいている一般社団法人沖縄芸術文化の箱で、まあ、予定なんですが来年の中旬あたりまでに、はい、客席数が100ほどの劇場を建設しようと思ってます。
いやー、
ありがとうございます。
おめでとうございます。羨ましい、キャー。実際のお家をね建てるよりもずっと嬉しいっておっしゃってたけど、
そうですね、自分で家持つのもまあやですけど、まあ劇場を持って、はい、そこで自分の作品もそうですけど、
いろんな方たち
が、ね、内外から呼んで、ここでお芝居また一つの文化ができていくと。
できるって素敵じゃないですか。
嬉しいですね、はい、
場所とかも
大体ですけど、はい、
ここラジオで言えます？
ユイレールの、はい、まあ、どこかの駅の
から見えるとこ、
徒歩5分とかのところですね。
おー楽しみですね、はい、うん、今忙しいですね。じゃあそれに向けても、
はい、そこも向けそうですね。まず鳥取の公演を無事に終わらせて、
まあ、まずこのね12日を終えて、はい、それから鳥取を終えて、
帰ってきたら、
帰ってきたらもうあっという間に今年が終わっちゃって、
はい、そうなんです。はい、なので、
まあ、ね、いやなんか来年すごく遠山さんにとっては実りの年になりますね、きっと。
あ、はい、
楽しい、ね、楽しい。50歳になると人生のほらターニングポイントっていうじゃないの、人生の折り返しで、はい、本当に50までは、まあ、前世とか過去世があるとしたら前持っていた宿題をこう自分のテーマをもう一回思い出すのに使うけれども、今度50からは本来それも超えてクリアして、はいはい、本当に自分がやりたかったことができる、はい、実はゾーンらしいんですけど、いいの、羨ましい。
あ、これからもまだまだね。
へ、いいことがいっぱいあります。なんかみんな聞いてらっしゃる方たちも応援していただきたいですよね。
はい、ぜひ、はい、
もしかしたらレンタルホールもあるかもしれないし、私もなんかコンサートするときに
はいはい、そうですね、
お願いするかもしれませんので、
お芝居だけではなくお笑いとか歌の方もちょっと音の問題もあるので、アンプ使ってガンガンというのはまだ最初は無理かもしれません
が、私あのクラシックでございますの です、ね、はい、静かにマイク使わずに、はい、
そうね、ぜひぜひ、はい、
いや楽しみですね。まあ、なんていうのかな、主催の、ね、遠山さんにだけじゃなくのメンバーの方たち、
はい、
楽しみにしてるんじゃないですか。
そうですね、はい、
ホームベース自分たちのところがね、作る、なんか楽しそうだな。いやいやいやいや、じゃあ来年はそれに向けてのこれは一大イベントですけれども、
はいはい、
遠山さんがですね、さあさあ、オーバーフィフティを迎えてですね、
はいはい、
どうなんだろう、自分がもっと若かった頃にやりたかったことある程度も全部今できてきてるじゃないですか、
はい
はい、でこの先っていうか、なんか今考えてることあります？
この先、
うん、まあ、まあとりあえず今あれですよね、ホームのこと、
え、それもそうですけど、まあ、それと合わせて作ってから考えちゃうと遅いので、その劇場で何を、作品をですね、うん、作っていくか、それから呼ぶかとかですね、うん、そういうこともちょっと作る前に昨年全国の、市営私営の、はい、小劇場の視察をさせてもらったんですね。
ああ、リサーチなさった、は
い、でそこでネットワークを作ってある程度できたので、うん、そことの提携をして作品の交流もしていったり、また県外の方と沖縄のアーティストで合作作ってみたりだとか、なんかそういうことができないかっていうことを今模索しながら進めているところですね。
もうすでにネットワーク作りはもうちゃんと、しかしうちなんちもやっぱり進化しましたよ。うちなんちはね、素晴らしいね、援助いっぱいいるんですよ、
はい、
だけどね、演出家そしてプロデュース計画することがすごく苦手だったので、なんか何かあるたびに今日はお客さん入るかな入らないかなって、チケットも今日当日だけど売れてるかな分かんないなっていうようなことがすごく続いてたと思うんですが、まあその辺は進化しましたね、ちゃんと考えてらっしゃるということで、これはじゃあ本当になんていうの、ちゃんと自分の足でねこう踏みしめてっ ていうか歩いてですね、はい、着実に準備してきたことだということですので6月すごい楽しみですね、
はい、6月
こけら落としが決まったらまたぜひマジカルに、
はい
ね、みんなで応援しましょう、
ま、お呼びください、
はい、もちろんでございます、はい、いやなんかね富山さんあっという間に時間なんですけどちゃんと私聞いたかな今日なんか、はい、ないで、
ね、ないですか
忘れてることなかったかしら、は
い、ちょっとキャストの名前だけご紹介させていただいていいですか。
もちろんです、はい、よかったよかった、はい、お願いします。
劇場大人団第11回公演がですね9人の迷えるうちなんちゅ、大人団からは平悟、国吉誠一郎、中地香織、植地里奈、久高智明、そして客演はですね、あいうえお順なんですが荒垣真也、劇団尾瀬からですね犬飼典子、演劇企画満腹中枢、宇佐仁一、宮城源流脳死の会、島袋博之、ティームスポットジャンブル、そして福永武文、フリーなんですけれどもこの10名のキャストでお送りします。
うわ豪華ですね。
豪華なんです本当にありがたいことに集まってもらいました。
はい、第1コーナーでねそのストーリーとか伺った時にとにかくちょっとなんか面白そうなので、はい、これはね劇場に行って足を運んでいただかないとちょっと説明できないので、リスナーの皆さん、はい、ぜひね劇場見に行かれてくださいよ、はい、
なんかちょっとつ面白い使い方をしています劇場もですね。円形じゃないんですが真ん中にというか舞台があってそこの3方向を客席で囲っております。
おじゃあ役者さんの後ろ姿が見えたりとか。
そうですね、
ある程度斜めで見たりとか、
はいはい、斜めから見横から見れたりします。
うーん楽しい、
はい、
もうとにかく足運ばないとわからない見えない楽しめないこといっぱいありますのでぜひぜひ、
ぜひ、
はい、皆さんで応援しに行きましょう、
はい、
さあ豊山さん人生まだ旅のちょっと中でいらっしゃいますよ、はい、今後の旅の行方は。
ですね、沖縄でしかできない作品を創作して全国に持って旅をしたいですね。
ついてきたいどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日のお客様、劇食大人団主催でいらっしゃいます、はい、俳優遠山翔一さんとして本当に素敵なお話に、また来年の劇場も楽しみにしておりますのでね、
はい、ありがとうございます、
頑張ってください、はい、どうもありがとうございました、
はいはい、どうもありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。